みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、3月3日ひな祭りです。
あ、そうですね。ひな祭りですね。あ、宮脇さんとか男の子やから。
そうなんですよね。
お母さん女の子やから、なんかしないの、ひな祭りは。
ひな祭りね、もう自分へのご褒美の日ですかね。
そうね。で、いや、男の子でもひな祭りってのあるって教えといた方が。
あ、そうですね。なんかね、小さいね、うん、それこそ紀州塗りのお人形を、
はい、
二つうちの母が。
紀州びなね、
はい、
はいはい、
ありますので、それを飾るんですけれども。
あ、それうちもそうでした、紀州びな。
そうですか。
あれ可愛らしい
ですね。可愛らしいです、はい。
そういうの、もう男女一緒ですから。
一緒です。もう何も関係ないですからね。
ひな祭りもね、
はい、一緒にお祝いを。
悪ガキのやんちゃなお二人と一緒に
したいと思います。
悪ガキでごめんなさいね。
いや、もうその通りなんで。
なんかお話聞いてると、
いや、何も間違いはありません。
ないですか。なんかやんちゃだというのは聞いてるんで。
その通りです。
はい。今日はですから、まあ、偶然なんですけど、子ども食堂のね、お話をひな祭りの日にやりたいなと思いますけども、
はい、
実は子ども食堂については和歌山県もですね、大変力を入れていて、
はい、
来年度予算でもですね、子ども食堂の補助金は引き続きやっていってですね、多世代で集まるようにしていただいた、さらに20万円みたいなことで、10分の10の補助金を出させていただくっていうのは続けたいと思うんですね、
はい。
で、先月もですね、実はトップセミナーというのをやりまして、
はい、
我々の和歌山未来創造プラットフォームの子ども食堂ワーキングチームのリーダーをしていただいている岩佐誠さんっていう、これは社会活動家で、昔日比谷公園でですね、書き出しをやった時がありましたね、はいはい、かなり前ですけどね、2008年ぐらいでしたかね。そういうところの村長をやってた方で、今子ども食堂を支援するむすびえという NPO の理事長をされてる方に来ていただいて、トップセミナーっていうのは関係者と首長さんですね、
はいはい、
市町村の声掛けをして来ていただいたんですよ、うん。って言いますのは、どうも最近分かってきたのは、これやっぱり市町村が中心でやっていただかなきゃいけないんだけど、首長さんたちがですね、子ども食堂っていうのは、まあ子どもの貧困っていう言葉がありますけども、貧困の子どもをですね、助ける政策なんでしょうと。だとすると、ちょっと我々の市町では手に負えないので、そこはまあ国がやるんじゃないんですか、みたいな感じっていうことが分かってきたんですね、
はいはい。
で、これは私がいつもこの番組の言ってますけど、そうじゃないんですと。子どもって名前はついてますけども、子どもさんを中心に月に2回とか週に1回集まることで、おじいちゃんおばあちゃんの世代、
はい、
お父さんお母さんの世代、3世代場合によって4世代の、コミュニティを作る集まりなんですよと。だから子どもさんはもうどなたもただですね、どなたもさ、大人は300円というようなことでやっていくっていうのが子ども食堂なんですよ。で、その首長さんたちの意識を変えてもらうためにトップセミナーをして、やっぱり出てきていただいた方に聞くと、いや、知らんかったと。それだったらまさに地域づくりになるので、
はい、
市町の仕事、市町村の仕事ですよね。じゃあ一つ一肌脱ぎましょうか、いうようなことになりましたですね、はい。ただ我々はあくまでも一つの小学校区に一つっていう目標を掲げて、今和歌山県全体で238小学校があるんですけど、うん、はい、まあ、できれば一つの小学校区には一つそういう地域コミュニティを作りたいなと思っています、
はい。
で、これも能登半島地震で分かったことなんですけど、みんな避難所行かれますよね、うん。で、まあ、大体地域ごとですよね。 その地域が普段から付き合いがあって、いろんなイベントをしたり、顔と名前が分かってる地域は避難所運営も非常にスムーズにいくと、
うん、
そうでないところはやっぱり なかなかうまくいかないっていう例をうちの職員も見てきましたし、実際過去の水害なんかの時もそうなんですよね。この子ども食堂が小学校に、大体小学校に多分避難するいうようなことでしょうか、
はい。
要するに、まあ、災害のためにもですね、
うん、
こういう地域づくりの一環としての子ども食堂っていうのがあるといいなということなんですが、実はこの3月ですね、2023年度末、今年度末でですね、はい、子ども食堂は67しかまだないんですね、
はい、
67を増やしていかないといけないということで、補助金も作ってるわけですけれども、実は全然ない市町村もあるんですね、
はい。
まあ、どことは言いませんけれども、まあ、一番たくさん充足してるっていうのは、まあ、小学校が多い少ないによって違いますけれども、例えば須佐美町さんなんかは小学校一つなんで、
はい、
ここは須佐美町には子ども食堂が一つありますので 100%、
はい、
いうことなんですね。それで橋本市はね、小学校14あるんですけど7つあるんで、
うん、はい、
まあ、ダブリをあれしなければ半分も充足してますというようなことで、まあ、少しデコボコあるんですけども、ゼロのところも10以上あるんですね、まだね。だからゼロのところをなんとか増やしていきたいな、
はい。
で、割と数が少ない群がありましてですね、日高群が割と少ないんですよ、はい。で、日高群はまさにさっき言ったように、首長さんたちがそれは子どもの貧困対策でしょうっていうことで、思ってた方が多いんで、日高群で一気に増やそうかと、
はい、
いうことを今計画してるんですけども、和歌山市なんかは52ある中で子ども食堂は18ありますので、うん、まあまあ、はい、いいかなっていう感じですね。で、まあ子ども食堂はダブってて数だけ言えば24あるんですね、
はい。
橋本市もそういえば数だけ言えば10あるんですね。だからダブリを、ごめんなさい、さっき言いましたけど、ダブリを入れると10だ、まあ、和歌山市と橋本市は比較的頑張って、いるっていう感じなんですけども、あとのところがまあ1個だったり0だったりっていうようなところがあるので、はい、なんとかここを増やしていきたいなと思っています、
はい。
京都はどうですか、子ども食堂っていうのは。宮脇さんの近所、
ね、時々そう周平さんからいつもいつもこのお話を伺うので、一度連れて行きたいなと思っていろいろと調べるんですけれども、なかなかこうヒットしないと、インターネット上ではですよ、
はい、
見つけられなかったりするんでね、数自体はわからないんですけれども。
じゃあだから近所にあんまりない。
そうですね、時々こう、まあ、歩いていてチラシが貼ってあって、あ、この日にあるんだと思うんですけれども、スケジュールが合わなかったりしてなかなかまだ伺えてはいない状態なんですけどもね。
なるほどね、
うん。
これはまあやっぱり人なんですよね、
はい。
中心になる人がいないと、なかなか進まないんですけど、和歌山なんかでもそうですね、まあ、NPO さんがやってるところが多いかな、
はい。
あとは地域で例えば PTA の役員さんみたいな感じの方が中心になってたりとかね、はい、そういうなんか中心的になってやろうかっていう人が必要なんですけど、あと面白い例がありましてね、
はい、
これはまあある中年のおじさんがやってる子ども食堂なんですけど、はいはいはい、和歌山市の中之島っていうところであるんですけどね、はい、その方は独身で、まあ、一人で飯食うの寂しいわって、まあ、おっしゃるんですよ、うん。まあ、それはそうなんだけども、だからといって子ども食堂しなくていいと思うんだけど、まあ、それはちょっとテレもあっておっしゃってるんでしょうけど、だから自分一人で飯食うよりは大勢で飯を食おうと、
うん。
で最初からそこは子ども食堂というんだけども、近所の独居老人の方とかにも声かけて、最初からそういう近所の人集めるっていうコンセプトで、
はい、
でそうするとやっぱり近所の主婦の方とかが手伝ってくれて、うん、まあ、民家の2階を借りてそのやってるんですね、
はい。
1階がね、なんか鍼灸というか、
ほいほい、
柔道整骨師みたいな診療所 で、
はい、
で2階が住宅なんですね。
うん、
使ってない。そうすると台所ありますから、
はい、
部屋もあるので、そこへ近所の主婦の方が来て手伝ってくれる、作ってくれる。で食材は、まあ、そんなん聞いて、野菜とか、 農家の方が持ってきてくれる、でお米もなんか持ってきてくれる、でまあその方はあの人間関係があのなって人脈のある方なんで、なんか物がいっぱい集まってきて、
はい、
それであのやってるんですね。でだから型にあんまり力が入ってないっていうか、あのいかにも子ども食堂やってますって感じじゃなくて、うんうんうん、いやもう一人で飯食うの寂しいからみんなおいでよ、みたいな、
あ気楽な感じで、逆にまたこう敷居が低くて行きやすいですね。
行きやすいですよね。一人で飯食うより大勢の方がええからみたいな言われたらね。
ね、一回行ってみて、ほな次友達連れて来てもいいですかって。
そうそうそう、でもなんかワイワイとね、非常に家庭的なあの感じで、だからめちゃくちゃ大きな規模じゃないですか、そういうのもあっていいと思うんですよね。
はい、
あるいはだんだん広がっていくと公民館とか、そういうところであのやって、だんだん規模が大きくなっていったりすると、また大変なんです。大きくなるとね、あの頻繁にできなくなりますし、
はい、
まあ、それぞれでもあの地域に応じたやり方があっていいと思うんですけど。
そうですね、
だから昔お寺とかね、
うん、
そういう場だったのかもしれないですよね、みんなが集まる、
はい、
そういうだからお寺の本堂とかもこれから借りるとね、畳敷きだから広々してるし、はい、あのなんかこうちょっとした人が集まる場所を提供していただいて、まあ、あのだいたい地域おこしってあのよくプロの方に言わせると、まあ、要するによそ者、
はい、
若者、
うん、
バカ者って言うんです。これはもう業界のあれなんですよ。やっぱりその よそ者とか若者とかバカ者、ちょっと変わった人のエネルギーで飛行地域を巻き込みながらやっていくっていう意味でですね、
うん、
はい、まあ、子ども食堂もそういう方が多い中で、あのそれぞれにあったですねやり方で肩肘張らずに、あのスタートしていただけるといいなと、
はい、なんか思っててもスタート切るのって難しいですよね。あれこれ考えると
難しいです ね、
衛生面のこともあるでしょうし、場所のこと、ね、材料の調達いろいろとね。
そうなんですよね。だからコロナの時はやっぱりほとんど止まってまして、
はい、
ただ寄付いただくもんですから、結局フードバンク的な機能に、コロナの間皆さんね、フードバンクみたいな形でやったら、お弁当作って配る、
はい、
ようやく5類になってからですね、実際に昔に戻って集まって、
はい、
これは食べるだけじゃなくて、当然大学生とか高校生のボランティアも来てくれるんで勉強教えてくれるんですね。まあ、例えば土曜日半日で、食べた後遊んだり、食べる前に遊んだり、
ありがたい、
うん、遊んでくれる、お兄ちゃんとお姉ちゃんが
嬉しい、
お兄ちゃんとお姉ちゃん遊んでくれたり、あるいは勉強教えてくれるっていうね、そういうなんか本当に家族的で、町づくりができるっていうことなんで、はい、ぜひ皆さん協力よろしくお願いします。
ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500。メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。